今年はね、バレンタインデーもらえないかなと思ってたんですけどね。もらえました。
ようございまし
さ
た。
すが俺。しかもあれですよ、お母さんとかじゃないですよ、ちゃんと。
ほうほうほう。
そんな、だいたいお母さんみたいなお家を想像したと思うんですけども、
うん。
そんなんじゃないですから。
お。
マッチングアプリで会った、
うん、お。
4回会ってた女の子いたんですけど、
はいはいはいはい。
振られちゃって、で、なんだよと思って、飲まなきゃやってらんねえと思って、スナック行ったんですよね。
はいはいは
そしたら、スナックのママさんからチョコレートもらいました。
い。ご苦労様でした。
それが今年の1個です。
はい。
スナックの50過ぎのママさんからね、
ほうほうほうほう。
チョコレートをもらいましたんで。はい。そこ初めて行ったお店だったんですけど、もう常連になろうと思いました。
単純やな。
俺の心のケアをしてくれるのは、あのスナックしかねえってことで。
はい。
はい。
だんだんだんだん M ちゃんに近づいていくな。
本当だよ。でも M ちゃんはほら、あれじゃん。ちゃんといますからね。M ちゃんの場合は。
ああ、そうですね。
そう。僕、全くもうね、丸腰の状態ですから。にもかかわらずこれですから、本当にね。どうにかしてくれ、マジで。ちょっと助けてくれ、マジで。
寂しい話やな。
本当ですよ。もうなんか、もう泣きそうですもん、毎日。はい、というわけでね。じゃあ、メールをね、紹介したいと思いますよ。ラジオネーム、ピロリズムさんでは
い
す。
はい。
ブライスさん、タクヤさん、こんばんは。収録は夜でしょうが、ネタがないんで、グッモーニン。多分、モーニンとかけてんでしょうね。
ああ、なるほどね。
はい。遅ればせながら、M ラジ YouTube チャンネル開設、おめでとうございます。
ありがとうございま
聞いて
す。
ますよ。今週の会心の的中の話、楽しく聞かせていただきました。放送中にある、ディープの初鮮度で学んだ馬、なんだっけのくだりで、一人仕事をしながら、マーティンボロだよってツッコミ入れてる自分に、M ラジ知識王に近づいてるんじゃねと、妙に自信を深めたピロリズムなのです。さて、今週はフェブラリーステークス。昨年は土曜日に当てたミラツバの勢いよろしく、本命より熱く語ったケイティ・ブレイブが走るというエムラジの真骨頂を聞いた回でした。しっかりとモザ・スコットをけなしてるあたりもエムラジらしいなと。G1 の週でもありますから、拓也さんにはジョージを自重していただいて、楽しみに待っているリスナーのためにも早めのアップをお願いいたしますってことでね。先週なんかアップの報告ツイートの5秒後には、いいねリツイートしましたからだって。今週もミラツバやケイティクラスの穴馬を期待しております。PS、最近私がメールを送るので、あのふつおた職人に任せておけばいいかの風潮になりつつあるような気がして、少し控えた方がみんなメールくれるのかなと、へこんでるピロリズムテスたまったってことですね。確かに、でもそれはあるかもしれないですね。あの人送るからいいかみたいなのは絶対ありますけど。はい。
そう
まあでも、多分
か。
ヒロさん送んなくなったら誰も来ないですから、送ってください。
そっかそっか、KT ブレイブか。なるほどね。
まあ、黒さん程度でしたけどね。
うん。
二重丸丸が後ろから、下から4頭でしたからね。互いの二重丸丸が下から4頭数えてくって。ひどかったな、あれ。本当に。今年もそれになる可能性は高いですよ。はい。泊まり系バスロン M ラジー、どうも改めましてこんばんは、ブライトです。
はい、どうも、タクヤです。
はーい、 M ラジーでございます。
はいはい。
さあ、今週はね、もう
はい、
ついに G1 ですから楽しみにしてますよ。
そうですね、お互い考察も上げてましたしね。
そうですね、珍しくね。
うん、
はい。なので、まあ、皆さん楽しみにしてくださいよ。
はい、タクヤ
本当
時
に
の30分で上げました。
早いな、俺が1日かけてるのにさ。なんで1日かかるからな、ほんとに。で、そんな早いんだよ、こいつ。意味があったね。どんな考察だよ、それ。 あ、そういえば全然関係ないですけど、僕なんか、うん、予想大会とはまた違うんですけど、
はいはい、
ケータラオソンって方がやってるなんか、うん、オープンチャットで予想公開してますんで、
うん、
はい、そちらも見ていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
ただなんかでも、定員が200名でもう満杯になったらしいです。
ああ、そうなんや、すごいね。
はい。まあ、なので、まあそちらもね、はい、うん、よろしくお願いしますってことで。
はいはい。
はい、この番組は、今井正博が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
はい、今週はフェブラリーステークス。頑張るぜ。
はい、そろそろ当てましょう。
確かなんかあんま当たってないイメージあるね。まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。予想コーナー、
イエーイ、
はい、今週の予想レースはですね、第38回フェブラリーステークス G1 でございます。
あよ
ー、あ、東京ダート 1600m で、まあダートの初めての G1 戦ですね、中央のね。
そうですね、
はい、今までは G2 でしたからね、96年までかな、うん、はい、
最後の G2 は誰ですか。
北斗ベガとかじゃないの。俺の予想。最後の実見てみます。
はい。
多分北斗ベガだと思うんだよな。北斗ベガですね。
あら、すごいですね。
はい。さすがでしょ
う。
はい、じゃあそんな感じでね。
はい。
はい、じゃあ現時点でのね、オッズもう出てますんで、言っていきたいと思いますよ。
お、なんとまたこれあれやね。まあまあ、あれか、もう。
はい、1番人気オーベルニュ 3.6 倍。
あら、また。
2番人気カフェファラオ 5.9 倍、
うん、
3番人気アルクトス 6.2 倍、うん、4番人気サンライズノバ 6.5 倍、5番人気レッドルゼル 9.3 倍、うん、以下が10倍以上となりまして、ソリストサンダー 11.4、 ワイドファラオ 16.1、 インティ 16.8、 ワンダーリーデル 17.5 と続いていきますね。
なるほどね。
じゃあ互いの本命打っていきましょうか。
はい。
はい。
まあ、こういう予想もあるよね。
うん。何でもいいと思いますよ。
うん。じゃあ一回行きましょう、これで。はい。
はい。じゃあ互いの本命で、せーの、ドン。ブライト本命、ソリストサンダー。タクヤさん本命、2頭いって、ソリストサンダーとヤマニンアンプリメです。
はい。
はい。じゃあ、ソリストサンダー、かぶりましたね。
うん、まあ。
なんか平然と被りましたけど。世間的にはどうなのか分かんないけど、M 的にはまあこれでしょう。
まあそうなるでしょうね。
ああ。
うん。
じゃあまあ僕がいいなと思ったところは、やっぱり激走した後にもう1にまとめたっていうところが、やっぱ素晴らしいなと思って。
うん、そうですね。
アップで来たんだから、普通ダウンは嫌な感じするじゃないですか。うん、本当の完全なドシーとかだったら。
うん。
だけど、このレースぶりがもう完全に外を回して、こうまくって、ハイペース勝ちに行って押し切ったレースで、うん、もう完全になんか能力上だなっていう勝ち方をしたんで、
そうだよね。
ってなると、体力とかもあるなっていうふうになるんで、
うん、
で、まくり入れたから活性も入ってるから、そのずっと後ろからとかだったら嫌ですけど、
うん、
で、しかも、まだ重賞1回しか使ってないっていう鮮度があるんで、
うん、
で、まあ東京マイルでも実績あるわけじゃないですか、一応2走前。
そうだね。うん、
まあまあ、ほぼほぼ臨戦的には完璧なんじゃないかっていう。
うん、
と思いましたけどね。
そうですね。
はい。どうですか。
まあまあまあ、ほぼほぼそんな感じかな。まあ、付け足すとしたら、だから前走を、ハイペースで抜け出したところに、外から栗の風神にかぶせられてるのよね。
はい。
で、それをもう一度突き放してるのよね。藤木跡が北海ルソーに迫られた突き放したみたいな感じ。
ああ、はいはいはいはい。
うん。やっぱこれできるんやなと思って。で、あともう一つはね、やっぱりね、この日、ロッキーさんが、
はい。
と3人でテレビ見てたよね。
はいはいはいはい。
うん。で、 ブラビ絶対これ来ないってここ言ってたんちゃうだけ。
こんだけ激走して58背負って人気してまあまあ苦じゃないですか、かなり。
そうですね。だからやっぱり、うん、ここを覆してきたっていうのは、まあ、能力のやっぱ証明に十分なるし、まあ、僕も考察でね、なんか特に書くことありますかと、もうリズム、勢い、挙動、鮮度、異端人生ですよね。で、ポテンシャル、もう何も特に問題、文句つけるところもないし、まあ、もちろんね、バレバレだろうし、罠感も多分にはあるし、武蔵野ステークス11番人気2着の割には、今回6番人気 11.4 っていうと、まあまあ、確かに見込まれてるなとも思う。
うん、
でも、もうここまでやっぱり、表立って示されたら、やっぱり嫌う必要は特にないし、僕は現状、クリソベルリは絶好調なら負けるだろうけれども、それ以外の中和とかオメガだな、今のソリストなら勝てんちゃうかなってぐらいまで思ってるし。
はいはいはいはい。
うん、まあ騙されてもいいんじゃないかなと思う。
クリソベルリって言ってますけど、クリソベリルですね。
クリソベリル、はい。
はい。
だから、鞍上が、これがめっちゃ人気なかった場合、
うん。
は、その着狙い、無難な乗り方みたいなのしてくるんやと思うんやけど、
はい。
まあ、かえってこれぐらいまで人気になった方が、あ、勝てるかもしれないっていう気を持って乗ってくれるかなとも思ったから。
あ、逆に勝負に行ってくれた方がいいかなみたいな。
そうそうそうそう。まあ、ある程度表に出た方が、この子の場合はいいかなと思って。
はいはいはいはい。
うん。
団地比ですけどね。完全な団地比ですけどね。飛び急ぐ。
そうですね。
はい。
でね、なんか、枠の、僕あんまこんな、なんか予想慣れには入れないけれども、過去何年 ?13 番っていうのは一番勝ってるよね。
あ、そうなんですか。
うん。
どうでもいいですね。
そうですね。12、13、14かな。あ、うん、違う。12が一番勝ってるのか。で、13、14、はい、この辺がすごい、連帯率がすごい高いところらしくて。
めんどくさ。逆に入んない方がいい。うんね、
まあ、だから多分そういうのもまあ、あるんやろうし、ね、外枠ちょっと有利やもんね、このレースね。
そうですね。芝スタートなんで。
うん。うん、まあね、ちょっと見込まれてる感じもしますし、バレバレ感ありますけども、まあまあ、ここは騙されてもいいバレ感じゃないかなと思うので、僕も普通に素直に本命にしました。
じゃあ、山人ちゃんは？
はい、これ、とりあえずね、ソリストサンダーは俗に言う、その M 的な本命ですよね。
まあ、ベタなね。
ベタな、うん。で、やっぱりね、こういう予想をするときは一応上下つけなあかんかなと思って、どっちか下げようと思ったんやけども、やっぱりね、ちょっと評価的な僕の中では同等になってしまったんで、今回はね、ちょっとダブルの本命でも、両方とも単服みたいな感じで勝負したいと思ってるんですけども、もう一個がこれ山にアンプリメであって、これが要は僕が、まあ今年推してきてるその延長、スピード活性があるっていうタイプの予想になるんですけれども、まあ、とりあえずまず前走の挙動っていうのが、ああ、よかったかなと思ったのが、ソリストサンダーと山にアンプリメであったのね。
はい。
うん、あ、意外に前回動いてるなと思って、まあ、最後はちょっとね、やっぱり外からダダダダダッとやられとったんやけども、
はい、
まあ、あとはね、その豊さんからの変更はまず僕はいいかなと思って、
はい、
武さんはやっぱりどうしても無難な乗り方してくる、最近はもうそんな傾向がすごい強く僕は思ってるので、うん、まあ、ちょっと若い子になって、少し S っぽくなるっていうのはいいかなと思うし、うん、で、まあ、あんまりね、過去の経験を最近はちょっと考えなスタイルを取ってるんやけども、まあ、俗に言われるその中距離実績どうのこうのっていうのがあるんですけど、まあ、この場なんか一応地味に地方やけれども戦力で3着とかもあったりもするんで、
はい、
まあ、そんな大きな心配もせんでもいいかなと思うし、で、まあ、一応唯一の牝馬で一旦も引いてるし、 G1 も買ってるし、格も持ってるし、ね、まあ、あんまどうでもいいことだけど芝経験も一応あるんですよね、これね。
ありますね。
そうなんですよね。忘れなさがなんかしてるんですよね。で、意外にね、中央重賞の数少ないので、
はい、
鮮度もね、そこそこあると思うんですよ。
はいはい。
うん、だから、この馬の、この14番人気っていう評価は、僕はちょっと不当かなと思うし、勝てるだけの能力は多分あってもいいかなと、はい、今回メンバー言ってもね、やっぱ中央やら、上さんとか、丸っぽ抜けてて、一番人気にカフェファラオがなってるぐらいなんで、そういうことで、自信がある山にアンプリメちゃんです。
はい、
はい、
ここは切りましたね。
はい、はい、
自分前走別にそんなにあんまよく見えなかったっすけどね、
うん、
なんか多分前走高橋さん買ってたから引き目で見ちゃってんじゃないかなとはちょっと思っちゃいますけどね。
あ、
普 普通に外差しで外で来てたから、展開も向かないよかったわけでもないし、まあ、その、距離鮮度とか、その G1 とかひっくるめて、鮮度はあると思いますけど、
うん、
一応、まあ、ローテ的にはネギシステークス組4着以下00050なんですけど、過去15年で。うん、やっぱりまあ、このローテやっぱりある程度勢い必要だと思うので、
うん、
まあ、すごい鮮度持ってるか、すごい格持ってるかのどっちかだと思うんですけど、
うん、
前走がもうちょっとなんか、例えばハイペースで前粘ってとか、もっとごちゃごちゃしてとかだったら、勝ったかなと思うんですけど、
うん、
普通に外からスムーズ来たかなと思ったんで、はい。
はい。
じゃあ対抗以下いきます？
はい。
じゃあ、互いの対抗以下になります。せーの、ドン。ブライト対抗、エアスピネル、黒三角、ヘリオス、白三角さんといって、レッドルゼル、サンライズ、ノバ、オーベルニューです。タクヤさん、対抗、黒さんはなしで、白三角2頭いて、オーベルニュー、レッドルゼル、で、悩んでるのがエアスピネルってことですね。
うん、
まあ、じゃあ、エアスピネルいきますか。
はい。
はい。まあ、好きだからですね。いや、あのね、やっぱりね、まあ、そのなんかすごい突き抜けるっていう感じはないですけど、
うん、
一応まあ前走買ってはいたんですけど、
うん、
逆位置取りになっちゃったし、でまあ多少、まあ、年齢も重ねてるから反動があったって考えれば、まあ、人気行地は、うん、引っ張ってきたけど、まあまあ、それでまあ7ですか、
うん、
まあまあまあまあまあって感じじゃないですか、そのしょうがないかなっていう部分もありつつで、その、
うん、
まあ、後方はちょっと無理だったし、位置的に。
うん
うんうん、で、今回はメンバーレベル落ちるのに人気もあんま変わってないぐらいなんで、
うん、
上の4とかもうごっそりいないみたいな状態じゃないですか、本当4と。
ごっそりいないよね。
で、インティが、まあ、前走あんな惨敗した感じだったから、まあ、インティもまあちょっと不安定な感じで、うん、まあ、一番威張れるのがカフェオハラオぐらいになってくるわけですよね、そう考えると。う
ん、これで首さえもんな。
それでエアスピネルに来るんで、
うん、
で、まあ、エアスピネルも、まあまあ、カフェファローもまあまあ、反動あったんでしょうけど、まあ、エアスピネルも、一応、武蔵の反動あったってことにしとけば、まあ、ちょっと酌量の余地はあるから、
うん、
で、今回、まあ、芝も入るコースに変わるんで、
うん、
あのまあ、もともと芝で実績あった馬ですから、
うん、
まあ、で、富士ステークスでも早め動いて3っていうのがあるんで、まあ、適性もあるかな。で、まあ、今回は間隔空けてのダウン戦みたいな状態なんで、
うん、
まあまあまあ、チャンピオンズ組から、なんか変に一回、ね、根岸とかで走っちゃうよりは、こっちでよかったなと思って。
うん。
うん。っていう感じで評価しましたけどね。
うん。
はい。
もう僕も、これ、ちょっと悩んでるんで、まあ、入れてもいいかなっていうレベルかな。まあ、要はだから、チャンピオンズ、ね、一君得意の着付け失敗っていうパターンよね。
はいはい。
うん、で、上に、要は人気馬がそのまま走られちゃったから。
そうですね。
うん、どうしようもなかったと。で、まあ、インティがね、ちょっと激走して。で、まあ、モズアスコットも別に僕は本命だからね、走れると思った境に別になんてことはないんだけども。まあ、今、浦さん言ったみたいに、そこのメンバーがごっそりいないと。で、インティは上下どうなるか分かんないと。そうなったらカフェファローぐらいしかいなくなるんで、これが現状1番人気、2番人気。
うん。
で、これと首差と。で今回、スピネル休み明けで、まあ、基本的にはフラットな状態で来れると。
はい。
まあ、位置もそれなりに多分取ってくるでしょうし、着の前進は絶対あるような気がするんやけどね。
7よりは上ありそうな気がしますけどね。
うんうん、ただ、だから、その、頭ってなると、ちょっとやっぱり跳ねる要素が低いっちゃ低いから。
いや、頭は無理だと思いますけど。
うん、やっぱりね、この、まだほら言うても鮮度も多少あるやろけれども、
はい、
やっぱり構想してるレース見ててもやっぱりあ突き抜けれるってなるとやっぱりねサンライズとかみたいにドカンっていうのが欲しいからちょっとそこの勢いがないんでまあ 2,3 ぐらいあればっていうレベルなのかなと思ったのでちょっと悩んでるね。もう一つ何かなんていうのかな S っぽさみたいなものが少しあればやっぱりいいんだろうけどやっぱちょっとね年齢もいってきた方がいいねさすがに。
まあ、今まとまり L まとまりみたいになってきちゃってます
からね。なってきてしまってるからね。なんかちょっとその辺かなと思って。 タイミングとしては悪くないとは思うけどね。
まあ、言うても、ダート戦多分一番数使ってないんで、この馬
が。ああ、そうなんかな。
うん。はい。
これか。
で、ヘリオスですね。
これか。うん、
そう、僕が、拓也さんに壺買わせたかったのはこれ。
うん、これ。これ別に悪くないよね。
ちなみに、5走以内に条件戦を使用してる馬が、メンバー中2頭しかいなくて、ソリストサンダーとこれなんですね。で、前走、まあ見てると思うんで分かってるとは思うんですけど、
うん、
出遅れてるんですよ。
そうね。
ちょっと遅れて最高峰みたいな感じになってたから、無理やりこう押してって、
うん
まあ、4番手まで取りに行ったんですけど、
うん、
まあペースが速かったんで、もう前総崩れみたいなレースだったんで、
うん、
で後ろからわざわざ行ってたのに、わざわざ前に取りに行って、
うん、
で、ハイペース巻き込まれて、で直線も、もう前が全く開かなかったんですけど、
うん、
最後、残り200ぐらいから、ああ、開いたところ、ふって行ったら、まだ伸びてたんですよね、後ろから。だからなんか、サシウマが後ろから来たみたいな挙動だったんですよね。
うん、
いや、お前4番手にいただろうみたいな感じで。なんで、僕的にはなんか V ラインみたいなイメージかなと思って、
うん、
そのレースぶりが、
うん。
で、まだ鮮度があるし、
うん、
言うても前走マイナス12キロ、その2走前がマイナス12キロっていう、うん、絞って激走だったんで、
うん、
まあ、反動があった中であんだけ動けてたら、まあまあ別に悪くはないかなと思って、
うん、
で今回レベルもそんな高くないんで、
うん、
まあ、穴ならこれかなと思って、うん、で、オルフェって東京ダートがめっちゃ相性悪いんですけど、
はい、
こいつぐらいなんですよ、だからオープン勝ってんのって。だからちょっと異質な感じはしますよね。で、このままね、後ろに藤木跡とヌレイエフがいて、
うん、
まあ、なんかいかにも東京マイルって感じなんですよ、ダートとか芝も含めて。
うん、
藤木跡とかヌレイエフって、芝でもダートでも東京マイル、すごい相性良かったんで、
うん、
オルフェがいて、フレンチデピティがいて、その後ろが藤木跡で、その後ろヌレイエフなんですけど。なんかもう東京マイル走りたそうな血統だなと思って感じもして、まあ今のこの挙動だったら、しかも一辺との逃げ馬じゃないんで、
そうね、それは入れてるよね。
そうです。だからサクセスとかは多分前行かないと危ない。
うん、そうなんだ。
そう、でもこっちは前走も間内から来てたし、
うん、
まあ、番手とかでも3番手とか4番手とかで全然いけるかなと思って、
うん、
でまだ鮮度があるから何してくるか分かんないじゃないですか。
そうですね、
って感じです。
はいはいはいはい。これ僕考察ではそんなに悪い評価はしてないのよね。
そうそう、だからなんか逃げればみたいなこと書いてませんでした。
そうなんですよ。結局その僕ね、根岸の内容がね、意外によく見えてたのよ。そのよく見えてたっていうのはその次につながる意味でね。
はい、
自分のリズムで走れなかった割には出てこようとしてた気配は全然あったのよね、この馬ね。
はいはい、
うん、だから、あ、そういう意味ではこの馬次には繋がるよなと思ってて、だから、室町負けた後にね、スムーズな下月勝ったりっていうパターンになっとるんで、延長で、だからそのパターンで今回延長でスムーズに流れて1取れたら面白いんだろうなとは思ってたんで、まあ特に悪くはないと思うよ。はあとはだから、そのデムールがその勝つための騎乗をしてくれるかどうか。
はいはいはい。
うん、ある程度こう位置取ってくれてね、カフェファラオがまあ隣にいるし、インティもその隣にいるやろうから、まあ、多分この2頭って出していくと思うから、
はい、
そうすると、まあ、後ろになるのか前になるのか分からないけども、まあ、その辺でレースしてくれてて、流れに乗って、東海ステークスでインティ任しに行ってもらえたっけな、K.I. パープレだっけ。
はいはいはい。
ね、まあ、あそこまで白とは言わへんけども、あんな感じで追走していけたら、あとはリズムか走れたら、まあ、この馬は割と体力、パワーありそうなんで、面白いかなとは思うんやけどもね。だから、絶対切りってわけじゃないし、延長臨戦やし、この馬戦にも、金層で走ってるっていうのも見えてるから、僕は全然この馬は悪くないと思う。
ただ、まあ、さっきも言ったように、ネギシステークス4着以下000050ですから、まあ、そこはもう完全にこっちに関しては目つぶったんですよ。だから、こっちは、鮮度があるからと思ってね、放送以内に条件選手をしてるし、
うん、
まだよく分かってないじゃないですか、この馬自体が、
うんうん、
重賞1回しか使ってないから。
そうですね。
まあまあまあ、だからこっちは残したって感じなんですけど。
まあでも、あのリズムつかめへん中のオールフェーブルで、コンマ6秒って別に悪くないんじゃないかな。
そうですよね、だって出遅れて、あんだけごちゃごちゃして、
うん、
内から歩くとその後ろぐらいにはいましたからね。
うん、だから歩くと使うぐらいならこっち買うよね。
うん、歩くとさがいらないと思うな。
ワクワクワク見えてる。
歩くとすぎやんですよ。出ましたよ、また。俺でそうだよ。俺だからさ、歩くとす批判はまあいいんだけど、何ですか ?NHK マイルカット何でしたっけ、去年。テムロで。
ラウダシオンか?
そう。ラウダシオンを、これもうパッと見らねえだろみたいなことで参考られてたんで。俺謝罪しようかと思ったら、翌週 M ラジねえでやんの。ちょっと考えてたのに、謝罪文を。謝罪、あの部分を録音して、またエコーでもかけて、
うん、
大変。関係者、ファンの皆様、大変申し訳ございませんでしたみたいなのを考えてたのに、
うん、
やろうと思ったら、翌週ねえでやんの、M ラジ。ねえでやんのって お前らのせいだろってことなんですけど。そう。だから、結局やんなかったですけど、僕ちょっとラウダシオに関してはちょっと謝罪の意はありますから、ね、だいぶ。じゃあ今回じゃあ歩くとすにしときますか、それ。
はい。
いらねえだろ、これ、パッと見みたいな。
まあでもだからそうやと思う。カフェファラオとかアルクトスで、この辺か、こっち行くなら多分ヘリオス行くよね。
うん、
あとワンダーリーデルもちょっと怖いし、
そうね。ネシステークス組だったらやっぱりもう勝ち馬か、もうこのヘリオスぐらいでいいかなと思うんですけどね。じゃあ、レッドルゼル?あ、ね、オーベルニュから行きます。
うん。これじゃあ僕、はい、続けて喋ってもいい?まあまあ、同じような感じだけどね。
はい。
まあ、レトルゼルとオーベルニュなんですけども、これ、ほら、まあ、地面、ね、地面と、こう、まあ、柱だけ見てると、まあ、共に、まあ、ちょっとレンジャーっぽい挙動もしてるかなっていう感じだと思うんだけども、
はい。
まずね、オーベルニュに関しては、レンチャン期というよりかは集中状態
はい。
かなっていうふうに思える。うん、やっぱりね、優等生やね、この子ね。
はいはいはいはい。
うん、レースがすべて、パッと位置取ってっていう、そのすごいセンスがある。
うん。
で、勝ち方もやっぱりそうだし、まあ、連チャンっていうよりかは、集中状態という感じで、スピード能力と、その格で賄ってきてるっていうイメージなのかな。まあ、もちろん充実はしてるでしょうし、ダートでこれだけ走ってくるんで、ある程度 S の他も多分あるんで、全然切る必要はないと思うんやけれども、要はそのほら、先週、それか先々週か、空手みたいにさ、もう体に刀とか槍とか矢が刺さってても突き抜けてくるってほどの強さは感じ。でもこのリズムなんでわざわざ逆らう必要もやっぱりないと思うし、まあちょっと一番人気になってるのも行くまではね、さすがにいいと思ったんやけども、丸山さんに代わって怖いけれども。
はいはい、一番人気はね、
ちょっと、
ね。
うん、そうですね。ただ、もうわざわざ切る必要はないかなと僕は正直思うね。
うん、
だできればちょっと差し経験欲しかったかなっていうのもあるけどね。
まあ確かにワンパターンですからね。
うん、やっぱ綺麗なのよね。
そうですね、確かにそうなんですよね。なんか連チャンってよりかはスマートな感じなんですよね、走りが、
うんうん、
なんか前走もだからグワッて出てきたってよりかはなんか気づいたらいたみたいな感じだったから、
うんうん、
ってことはそれって多分あんま良くないって言うとあれですけど、なんかまあまあなんかくるっとうまく回ってきたんだなってことだと思うんですけど、
うん
う
ん、
そう考えるとやっぱ躍動感みたいなのはちょっと感じないんですけど、
そうですね、
一応前走はだけ単品で見たら、まあ、ハイペースで前全部いない中で前で粘ってたのはこれだけなんで、
そうそうそうそうそうそうそう、
まあちょっとインティに絡まれててかなり展開も向いた、それを見ながらっていうのもあったんですけど、まあ
まあそれでもあのハイペース3頭だこれついてて突き放せれば内容は強いと思うけどな。
まあそうですけどね。
うん。
まあなんで一応前にも行ってるし、で一応戦2で勝利経験もあるんで、
その
ずっと戦8とかだったら嫌ですけど、
うん、
まあ戦2でも勝利経験あるから、まあまあ、うん、スピード負けすることもないかなと思って、まあ印は打ったんですけど、まあただやっぱり、ちょっとうさんくささはあるかなとは思いますけど。
そうですね。
でもスマファル、こんなの出せんですね。
そうだよね。まあでもちょっとスピードに寄ってるから、まあスマファルっちゃスマファルなんかもしれんけど。
なんか、いや、なんかもっと種付けいいの、いい、まあ種付けしてあげればいい
んだけど。ああ、そうですね、うん。
だってあんだけ強かったし、スマファル。
うん、
俺、ダート最強論争みたいなのがあったら、俺スマファル入れてもいいと思うんだよ、マジで。俺、入れてもいい。S4RC なんかで全然強いと思ってるから。そう。バーミリアンとかよりも強いと思ってるから俺。黒船かスマファルかぐらいだと思ってますから、ね、僕ダート 最強は。
カジノドライブじゃなく。
カジノドライブはねえだろ。
サクセスブロッケンじゃなく。
サクセスブロッケンもエスポアルチッチーの劣化版ぐらいの位置ですから。
あとあれは、なんだっけ、ダートのディープ。金引きり、うん。
金引きりぐらいじゃないですか、だから、あと。あでも、金引きりもなんか、圧勝はしないんで、なんかバーミリアンの上位互換みたいなイメージなんですよね。そう。バーミリアンには強いと思ってます、僕、金引きり。その上に、その、なんか圧倒的 S みたいな、突き放す S みたいな。で、スマファルと黒船がいるみたいな感じなんです
よ。
か、あれですね、万能王ですね。
ええわ。そんなもん言ってしまったら、もうそれしかなくなってしまうよ。
万能王か、あれですね、セクレタリアと。
セクレタリア、もうええわ。
万能王、セクレタリアと黒船、スマートファルムっていう、この4強ですから、僕、ダート、
はい、
最強論争は。はい、
だから、無事やったらっていう条件つくけれども、フレンチルピティの。
フラムドパシオン？
フラムドパシオンな。まあ、これぐらいかなと。
黒船ね。
うん、あ、黒船か。
そう、父親黒船。
うん。
そう。
ということで、その、まあ、もう一頭ね、同じ白三角で、レッドルゼル売ってるんですけども、むしろね、レンチャンっていう形にならば、こっちの方が、それっぽいかなって僕の方に見えたのね。
はいはいはい、
要は、割と雑なレースを続けてきてて、はいはい、まあ、充実度もあるし、中距離実績どうのこうのって、やっぱ巷で言われてるけれども、まあ、僕はあんまり全く気にしないし、まあ、こういうタイミングで来るやつは条件代わりっていうもので、わざわざ切る必要もないかなとも思ってるし、でまあ、能力をね、現状、その100とか120とか出されたらと仮定して、今回も届くのかという評価をした方が、僕は今回はええと思うし、でこの馬はまだ先行するっていう手もまだ残ってるし、まあ、人気やけども、やっぱりこういう。なんていうの、今の勢いで来てる馬っていうのは、この、なんだ、ダートの中では、やっぱ切りづらいかなと正直思うしね。
これだと結局、前走1番に1着ですよね。
そうなんですよね。だからやっぱりそのまま評価した方がいいと思うけどね。
で、しかも今、5とかになってますもんね、人気ね。
うん。
まあ、最終的に2か3ぐらいだと思いますけど、
うん。
これだから、消しづらいですよね。
これ消しづらいと思うよ。
僕、内役だったら、消そうかなと思ってたんですけど、
うん、でもな、うちでも消せづらいで、やっぱり前回さ、言うてもさ、なんていうの、その、
まあ、ごにょごにょしてたんで、受けてきましたからね。
そうそうそうそう、ね、なんかこう、うにゃって曲がった感じでも出てきてるからさ、
はい。
やっぱり結構充実すると思うよね、
確かに今のうちは消さない方がいいかもしれないですよね、これね。
うん、
言うても僕、前走買ってなかったから、
うん。
まあ、来ないから。
いや、僕もいいけどな。
一応、カナロアだから、まあ、ハンドにかけようかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、安田孝之だし、フレンチだし、まあ、S もあるだろうってことで、
うんうん、
まあ、ちょっと切りづらいですね、これはね。
うん、そうね、ちょっと僕も切りづらいかな。だから、なんか微妙なところで一回休みなんだよね、こいつね。
はいはいはいはい。
ね、タンゴステークス7着とか、プロキュン8着とか、なんかいいところでコロッと一回休みの境に、うん、まあまあ、それはそれでまたいいガス抜きになっていいのかなと思うしね。
なるほどね。で、まあ、あと僕が最後拾ったのがサンライズノーバ。
サンライズノーバね。はいはいはい。
これもだから別に、どっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど。
これでもさ、初めて、いいローテーションで来てない？今回は。
なんかでも、去年も良くなかったですか？武蔵の前行って、ハイペースで飲まれた後の差しに回る位置取りショックっていう。
ああ、そっかそっか。あ、でもあれはハイブライで走ってるもん。え、去年、あ、え、そ、去年はでも、3番人気か5着かなんかで頑張ってんな。
あ、そう、武蔵の2番人気5着か3番人気5着ぐらいで、
うん、
フェブラリーが3番人気3着。
そうだよね、一昨年かそれ。
いや、フェブラリーさんは去年だと思いますけど。
あ、去年か。
はい、その前はクソローテですよ、全部大体。そう、なんでやっちゃうんだよみたいな感じになってたから。
そうだよね、クソローテよね。 うん、
なんかでもこの馬ってキャラ変わりましたよね。
もっとね、もっと豪快やったんやけどな。
なんか、いや、血統がほら、ゴールドアリューリーサンダーガルチだから、
うん。
血統からすると、なんか、ズゴンって感じじゃないですよね。どっちかって言ったら、なんか、ちょこちょこちょこちょこみたいな感じじゃないですか。どっちかって言ったら、
うん、うん。
竹三日月みたいな感じでしょ。どっちかって言ったら。で、ゴールドアリューリーだし。だサンダーガルチもさ、だって。サンダーガルチ母父って言ったらあれでしょ、リルダバルとかでしょ。
リルダバルやな、そうやな。
そう、だからまとまりみたいな感じじゃん、ガルチって。
うん。
完全に。 あとあれ、イーグルカフェでしょ、ガルチっつったらね。
あ、僕はだから、あのこの馬はだから C 要素と L 要素のバランスは過去とは変わってきてるのでっていうふうに書いてるから、
はいはいはい。
うん、やっぱり、ちょっとそっちに寄ってきた分、やっぱり休み明けで、まあ、走りやすいパターンやろうなと思う。
破壊力なくなった分、まとまってきてやっていう。
そう、だから休み明けの方がいいかなと思うんだけどな。
そう、もう前走もだって、武蔵野であれやっちゃった後だから、どう考えたって走れないタイミングだったから。う
ん、しんどいよな。
そう。ただ僕が嫌だったのは、その去年が、武蔵野前行ってからのフェブレ差しって位置取りかけてたけど、
うん、
今回は、あの、後ろ後ろになっちゃうと思うんで、
うんうん、
その点でちょっとショック一歩足りないかなと思って、
うん、
まあ、その、言うてもフェブラリー何回も使ってるし、ジャパンカップダートよりフェブラリーの方が鮮度って要求されるんで、
うん、
そう考えたら、ミッチの方にかけようかなと思ったけど、メンバークソ弱えから、
うん、
まあ、別に通用しちゃってもいいよなと思って、
うん、
って感じ。
そうだよね。僕だからチャンピオンズチームならこれかな。
え、エアスピネルではなく。
あ、そっか、エアスピネルか。そこそこ、エアスピネルだよな。
まあ、だから、ボーダーラインぐらいでしょ。
うん、まあ、ボーダーやな、うん。うん。
はい、そんな感じですね。
うん。
はい、じゃあ、他、人気どころいきます？
はいはい。あ、ルメールちゃんやな。
まあ、そうですね。カフェ、ファラオ。
うん。単純に考えて、
はい。
やっぱり、ルメールっていう大きな付加価値がついてると思うのよね。
はい。
うん、やっぱり負けてる2回がやっぱ共に G1 やんか。その臨戦がどうであれ。
はい。
はい、例えばそれが、前走でも一応コンマ9秒とかなんやけれども、やっぱり3着とかさ、2着とかじゃないわけやんか。
はい。
しっかり掲示板以下で負けてるってなってくる馬やんか。
はい。
だからそういう馬なので、やっぱり人気で買うってなると絶対リスクやと思うのよね。
はいはい。
うん。でこれ一応ほらメンバー的なことを考えると、やっぱり鮮度という優位性はまだこのまま持ってるし、ルメールやからその勝てるという位置のレースはさせられると思うんやけれども、うん、
はい。
そこに入って2番人気 5.9 ってなると僕はもう単純に怖いかな。
うん。
例えばこれぐらいの能力の馬で、ヘリオスみたいに10番人気27倍とかになったら飛びついて買うけども、
はい、
まだ G1 で1番人気2番人気で買いますっていう馬ではないと思う。
うん、
例えばこれで勝たれたとしても、じゃあこの後中和とクリソとオメガとやらせましたってなった時に、これがその環境に勝てるとも思えへん。
うん、
うん、
まあ、だから
僕的にはそこかな。
まあ、ここでまあ勝ってもまあダウンに反応したとかでいいと思うんですけど、
うん、
実質ダウンみたいなね。
うん、あの、臨戦は悪くないと思うね、今回は休み明けで出てくるからさ。
う、うん、こいつ、やっぱりその負けたとこから巻き返したそのシリウスとか見ても、やっぱ外枠引いてて体力でっていう感じだと思うんで、
うんうんうん、
やっぱ体力生かしたいって考えると、あんまりスピードは感じないんですよね、レースぶりに。うん、なんか、莫大な体力と量みたいな感じ。その、
うん、
だから揉まれるのも多分嫌うだろうし、
うん、でしょうね、
うん、で短縮で内枠ってなったら、
うん、
うーん、まあ切りでいっかって感じですね。
あの、そうだよね、
やっぱりちょっと結局なんか負けるとこでは僕負けちゃう馬嫌いだから、そのなんか負けたとこでも強い人気馬でも負けるとこで、うん、負けるタイミングでやっぱり踏ん張られるとやっぱ強いなって思っちゃうから、
うん、
そこでしっかり2回負けるところで7、6ってやっちゃってるわけだから、もうやっぱり、うん、まあ、弱いなって思って、やっぱクリソベリルとかはここでも耐えてくるじゃないですか。
そうやな、そうでもね、
タイプとしてはクリソみたいなもんと似てると思うんですけど、
うん、
なんかクリソよりより淡白な感じだとは思うんですけど、
うんうん、
だからまあそこの違いですよね。やっぱクリソはそこででもなんか多分量とか体力がもっとあって、なんかこう、
うん、
なんつうの、制圧しちゃうみたいな感じだと思うんですけど、他の馬を、うん、だけどこの馬はそれがないから、
うん、
単純にだから適正で買えばいいと思うんですよ、この馬の。
そうですね、うん
うん、だから別に、はい、その短縮とかで揉まれた後の延長の、あの多いの多いか分かんないけど、まあ地方とかで来たら別に買えばいいと思うんですよ、
うん、
まあ、単純にこれ多いに負けてるのは多いがどうのとかっていうよりかは、単純にユニコーン激走しちゃってる後だったからっていうのもあると思うし。
これだって 1.1 倍かなんかやったろ、これ。
そうです、1.1 ですね。
そうやろ、
だからそれを背負う のは無理な馬だったってことだと思うんで、
そういうことよね。
単純に。だケイティブレイブみたいな感じじゃないですか。なんかタイプ的に。
そうと思う。だからやっぱり、この倍率で買う必要は、まあだから、ね、人気数を本命にしてはるんであれば、紐として買う分にはいいやろうけれども、
はい、
やっぱり軸として買うのはちょっと違うかなって思うかな。
うん。あとは、
まあ、一応、アルクトス3番人気。
今、2になってますね。
おーら、また。
そう、カフェが3で、アルが2ですね。これは、そのね、なんつうんだろう、鮮度がないですよね、去年に比べたら。
うん、
で、去年、あんだけ極上リズムで負けたんで、あとは、まあ、角を持って、まあ、盆走後とかってことになってくるんで、まあ、何部杯勝ってるか、一応、角は持ってるっちゃ持ってるんですけど、そのね、やっぱりね、なんていうのかな。まあ、てか中途半端かなとは思うんですよね。どっちつかずっていうか、鮮度もないし、格も、まあ、その、何部杯あるけどっていう。で、何部杯とか勝ってる、まあ、例えば、東京大賞典とかで盆走とかだったら、まだ短縮とかで面白かったりすると思うんですけど、まあ、普通に負けてきたって感じなんで、根岸とかも、6番に4着って、なんだよってことだと思うんですよ。なんか、勝つなら勝ちゃいいと思うし、なんか、激走にもなっちゃってるし、なんで根岸6番に4着の馬が G1 で2とかで3になるのっていう、意味が分からないでしょ。人気落ち拾ってくるならまだしも、なんで根岸6番に4着の馬がこれが2とか3になるのか意味が分かんないですけどね。
そうですね。
何部杯、しかも特殊馬場だったから、あれ変ですからね。だって芝みたいなタイムだったし、なんか。
そう、だから、この馬と、その、カフェファラオは、やっぱり結局、その、ユニコーンのスーパータイムと、アルクトスの何部杯のスーパータイムっていうのが、ある程度評価されるわけやんか。でも、こういうタイムで勝つっていう馬は、なんていうの？もう、そういうレースになってたっていうことやんか。もう、単純にスピードで、っていう感じやんか。だから、そもそも逆向いてると思うし、で、アルプトス、だから全然ね、59キロでどうのこうので、ちょっと振り目もあったでっていうのもあるやろうし、何してもちょっとな、2番人気、3番人気で、今田村さん言ったみたいに、年始で6番人気なんてたら、まあ、ここで2番人気で買うんかって話になってくるしな。ましてや、チャンピオンで、上の馬がごっそりいい品から、じゃあ買いますかってなったら、じゃあその上にエアスピネルカフェファローおんやから、じゃあそっちでええやんってなってくるしね。
そうですね。
だからこれも今言ってたみたいに、これがさ、例えば30倍、40倍、50倍になってんねんやったら、まあまあ、ちょっと多少は手出してもいいのかもしれへんけども、まあ、まあ多分それでも買わへんわけだな。
これちょっと中途半端ですよね、やっぱり。その、
僕もそう思うかな。
は
なんか微妙な資質があるよね。
い。ありますね。僕 SC 評価なんですけど。
そんな感じはね。
じゃあ、あとは、インティ。
もうこれはさ、
これ
わ
だ
かる
から、
わ。
そう、これわかんないんですよね。だから別に、例えば、だからこれを例えば人気ないから美味しいとかって思っても、まあまあまあいいんですけど、だなんつうのかな、これをだから適正とかで語るのはちょっと頭悪いなと思っちゃうか
そう
な。
ですね。
そう。だって、で
もう
も
そこ
あ
では
れ、
ない
生
よ
き
ね。
てる馬が14になったりしてるわけじゃないですか、去年は。で、中京1008が例えば得意っていうので買ったとして、東海ステークス、チャンピオンステークス、中京で来てるから、つって前走買ったら12着なわけじゃないですか。まあ別に多少絡まれたってのはありますけど、フェブラリー買った馬だからつって買ったら去年14着なわけじゃないですか。だからこれをだから適正とかで語る人は頭悪いと思うんですよ、僕は。だから、もう博打ですよね。だからもう
そう
や
で
る
す
こ
ね。
と。
その、いや、もうその通りでしょうね。
そう。だから別に、人気薄から買ってたり、人気から買ってても、まあ別にこれ抑えるのは全然いいと思いますけど、なんか適正とか語ってこれ20丸ってのはちょっと違うとは思いますけど、まあだから単だけ買う分にはいいんじゃないですか？まあ別にその。
そうだよね。
ただ、僕はやっぱり、連勝してたじゃないですか、ずっとバーバーバーって。あの時、で、まあ東海ステークスは一番人気だったわけじゃないですか。多分ね、だからその、政治力っていうか求心力みたいのがすごい落ちてると思うんですよ。つまり、今まで111の時は、あ、もうなんか相手しないでおこうみたいな。もう、あいつやばい。もう、その数字っていうか、もう武豊と11っていうのだけでもう、他を圧倒してたと思うんですよね。もう、周りを控えさせちゃうっていうか、こう、なんか、 どきなさいみたいな感じだったと思うんですけど、うん、なんかそれは完全に化けの皮剥がれたじゃないですか、その宮古十五まで、うん、でそれで瞬間もうなんか、あ、いいんだあいつに、もうあいつやっつけちゃって大丈夫なんだみたいな感じになってるから、うんうん、だからやっぱり人気では買いづらいし、
うん、
だって東海なんて僕もうドン切りでしたからね、もうからね、これまずじゃないだろうっていう、
うん、だからほら、あの、なんていうの、能力はまあまああるんやろうなと思うのよね。
はいはいはい、
やっぱりチャンピオン3っていうのがやっぱりあるわけやさかいに、はい、ただもうこれほら、もうまさに皆さん言ったみたいに、そのこの4走見てても、まあ、前走でも3秒負けてるわけやんか。
はい、
その前の前でも2秒1、その前のモズ・アスコットのカタルダのフェブラリーでも3秒1負けてるわけやんか。
はい。
な、ってことは、2番人気、ナンバーハイも人気してて、東海戦も1番人気やんか。で、その時は、今だからもう本当にブラサイトみたいにやりに行ってもいいんやっていうような形でもうがっつりやられてるわけで、
はい、
チャンピオンに関してはもうええやろ、ほっとけやみたいな感じで、能力出しましたってパターンやと思うよね。
そうですよね。
だからこの辺の7番人気ってすごい微妙なラインっちゃラインだよね。
はい。
うん、でも、前走でもさ、インチさ、あの、絡まれた馬がケーパーブルやろ？
そうですよ。
これ圧倒的に格下やんか。
そうですよ。僕の本命でしたね、この野郎。
僕らの中では、僕ら2人の中では強いよ。僕も本命戦いに、僕の2人の中では強い馬やけれども、こんだけ踏ん張ってさ、うん、7着で頑張って残っとるのにさ、
そうですよ。
肩や核持ってるさ、
そうだ、普通だったら、蹴起こさないと。そんなちょっと殺しても。ね、うん、あれみたいな感じだから、そのダーウィン・ワスカーレとか川上プリンセスに絡まれても何にも関係なく逃げ切ったじゃん、ありまき
ね。
そういう感じ、なんかもう川上無視みたいな。
そうそうそう
そう、そういう感じしないと、やっぱり、
うん、それでさ、ここまで負けたらやっぱあかんよね、
うん、と思うけどな、
うん、そうそう、だから僕も本当にそのとおりだと思う、千二、ね、とか千四とか東京とかどうのこうの、もうそんなんじゃなくって、要はもう走れたら走る、もうちょっとなんかあったらもう走らないっていう、もう完全に長反博打やさかいに、まあね、例えば僕みたいにヤマニアンプリメから買うっていうのであれば、まだ100円ぐらいはいいやろうけれども、
うん、
もうわざわざ軸でどうのこうのってするまではないでしょうし、
うん、
人気が推しだから、じゃあ飛びつきましょうっていう馬でもないとは思うので。
はい、
今のいい表現だったと思うわ、政治の求心力が落ちてっていうのは。
ああ、はいはいはいはい。
うん、もうまさにそうだと思うわ。もうみんなやっぱり、都でバレたさが相手もいいんや、みたいなな。
そうそうそう。あ、もうなんか倒せそう、みたいな。
うん、うん、うん。
そう。あれですよ、動かる大国、秦みたいなもんですよ。
そうね。
今まで強いと思われた秦がアヘン戦争で全く強くなかったみたいな、バレた瞬間にやられまくるっていう。もう言っていいんだ、あの大国みたいな感じだったから。そういうのと一緒で。なんかバレたみたいな。
そうですね。
はい。
うん。
とはワイドファローか。
うん。
これはね、僕はだからさっきのインティとかもそうなんですけど、結局負けるタイミングで踏ん張る馬が好きって話で言うんだったら、こいつ負けるタイミングで負けるんですよね、うん、全部。だからあんま好きになれないっていう。で今回まああるとしたらまあ逃げとか位置取りかなと思ったんですよね。差し実績がやっぱりどうしてもないんで。うん、だけどやっぱりインディとかサクセスとかいるから、やっぱ先手取るのもなと思って、一応去年はあの早いペースで前行って福永取りに行ったんですけど、
うん、
でも先手取りに行った割にはなんか自ら早いペースで負けてんじゃんっていう、
うん、うん、
なんかよっぽどだからスローとかで展開向いて、なおかつ短期逃げみたいになんないと無理なんだなっていうのが分かっちゃったから、もう絶対アウトじゃないかって、
うん、
っていう感じです。
そうですね、まあそうやね。いや僕だから考察ではさ、まあ、これだから8番人気17倍やんか、えらい買われてるなと思って、
なんで
それこそだから150倍ぐらいになるかなと思ってんけど、
ユニコーン買ったからですからね。
だからまあもうこ何人気やったらいらんか、要は KT ブレイブになれるならこれなんかなってちょっと思ってたんやけども、まあ無理やね。
だって柏記念なんかここ30年ぐらいで一番遅かったんじゃないかってぐらいの感じのレースでしたよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
もうなんか、
そうそうそうそう、
何これみたいな。
うんうん。
うん。で、あと、ワンダーリーデルちゃんも、まあまあまあ、これもだからさっき根岸で言ったけど、これはまあやっちゃった後だから、まあいいかっていう感じですかね。
うん、
この馬ね、やっぱり
セカンドが
ちょっとに出てきたかなと思って。
そうだね。
そう、なんか、一応 C だと思うんですけど、
う
セカンド C みたいな感じ、
うん。
うん。まあ、また穴開けるでしょうけどね、どっかで。
そうですね。
はい。
ただ、だからほら、メンバーがメンバーだからさ、ストレス抱えてても、もしかしたらリズムである程度持ってきよる可能性はあるかなと思ってるけどな。
ああ、5-5-4-2で来てますもんね、一応ね。
うんうんうん。
うん、
うん。ただやっぱりね、まあまあ、これも、去年、確かにあれだったけど、まあ、勝つんであれば、何、同じストレスを残すんであれば、勝ってきて欲しかったな。
まあ、1の方がいいですからね、こうなっちゃえば、その、うんうん、あれと一緒で、何でしたっけ、何個の夢とか、そういう、モズとかもそうですけど、うん、そうそう、もう1で、ガッていっちゃった方が。
うんうん、ただ、こやつ2年前、あの、武蔵野1で来て、本番がっつり負けたんだけどな。
きついでしょうね。
と思うけどな。
はい、あとはまあ、気になる馬いますか？
そうね、アルマス？
まあでもこれやっぱりね、もうちょい叩いてからだと思うんですよね。
うん。
1秒3、1秒1なんですよね。
そう
で、宮古4着だけど1秒3なんですよね。
うん。
クリンチャーに1秒3はまずいだろっていう。ありますけどね、さすがに。休み明けとはいえよ。
うん。
うん。でもこいつ、ちょっと優しいっぽいから。
あんまり揉まれるのもよくないみたいな。
うん、まあきついんじゃないですかね。
うん、
じゃあまあそんなもん
ですか、ね。それ含む15ぐらい欲しいけどな。
いや15は絶対欲しいな。10.8 はちょっとまずいな。ちょっと、
うん、
危なっかしい感じはするけどね。やっぱ、うん、言うても断食しちゃうんだからね。
そうですね。
ああ、だったら俺ヤスピデルに変えてるかもしれない。30で10のままだったらヤスピデルに変えてるかも。15つくならソリフトでいい。
うん、僕なんか逆に10つくならレッドルゼルでもいいかなと思うけどな。
あ、レッドルゼルね、確かに。
うん。
なんだったらもう断然一番人気とかになって切りたいぐらいなんだけどな。だったらもうなんか激走後体力切れみたいなのを期待するんだけど。
うん。
一番人気とかやられちゃうと。じゃあ、おさらいいきたいと思います。
はい。
フライト本命、ソリストサンダー、対抗、エアスピネル。黒三角ヘリオスで、白三角さんといて、レッドルゼルサンライズノバーオビルニです。高谷さん本命2といて、ソリストサンダー、ヤマニーアンプリメ。白三角2といて、オーベルニュー、レッドルゼル。そして悩んでるのがヤスピネルです。はい。というわけで、まあまあ、ソリストは来るでしょう。
と思いますけどね、さすがに。
じゃあ、エンディングで。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
今まででもなんかアイドルとか声優とかで結婚してちょっとショックだったのはアスミカナだけなんですよ。アスミカナさんだけはもうその お笑い能力も好きなんですけど、女として好きだったんですよ。うん、なんかもう付き合うなら絶対アスミカナみたいな。
うん、
なんか偶然会えねえかなみたいな感じ。偶然合コン行ったらいねえかなみたいな感じ。そう、別に合コンする友達もいねえんだけどみたいなね。そもそも友達いない引きこもりですけどもみたいな感じだったんで。そう。で、しかもなんか恋愛の話あんましなかったんですよ、その。なんかそういうのに興味ない人なんだみたいな感じだったんですよ、僕の中で。
はいはいはい、はい。
だから余計ショックだったんですよね、結婚ってのは。あんだよ、結局普通の女じゃねえかよみたいな感じ。なんかその、ショック感ね。そう。エンディングのコーナー、イエーイ。さて日曜日、
はい、
フラリーの裏は、ヤマトステークス小倉大商店とあります、
ね、そうですね、うん、
小倉大商店かていうかバイオスパーク9番人気とかもさ、ていうかさ、うん、バイオスパーク GA はさ、バイオスパークのことどう思ってんの本当に。俺のバイオスパークのことマジで。こんないい馬をさ、マイデルみたいな使い方しないでくんない本当に。もっと感覚上げてよ、ちゃんと。もっといい馬みたいな使い方してよ、本当に。てか、テリトーリアルが12番人気なんですけど、これはテリトーでいいですか
で、でも、バイオスパークは買うやろ買わへんの
買うよ、バイオスパーク。強
いそうやな、買うよね。
だ去年は、あ、去年、前走はもう、前走も買ってたけど、
うん、
なんかいかにも外枠負けみたいな負け方してたから、
そうね、うん、
そう、真ん中入るんだったら買いますよ、これは。
そうですね。
そう、ただ、9番人気10着のバイオスパークが9番人気で、 3番人気6着のテリトリエルが12番人気とかマジで意味わかんないんですけどね、この。
うん、そうですね。
謎の予想。アルスターとかもいいのか。アルスターもいい足だったけど、ちょっと位置取り悪いからな。
僕でもアルスターかな。
まあね。
だからアルスターかテリトリエル？
うん。クソむずいな。
うん、だって別戦ダークとかでもなんかあれさな気するもん。
いや全然別戦ダークあるでしょ。
そうやろ。
ボッケリニだけは切ってやる。ボッケリニってこれラブリーデーの下？
ポップコーンジャズやからな。
そうだな。選ばれたからラブリーデー。てかインカメには3点選ばれたから山勝エースといい。マジで。だからなんか一頭にポンって絞った方が面白いかもしれん。だ例えばバイオパークとかテリトリアルとか。ハッピーパス。
そこにかかるか。でも人気ないし言っちゃうの。
ああこれは
そこにかかったか。
唯一のあれか条件戦一着馬か前走。
そうそうそうそう。
ああしかも前走出遅れてるのに無事かに勝ってんのか。うん。強いじゃん。まあ、杉原だから問題は
そうそうそこよね。
これでもまあ期待値的に考えたテリトーになっちゃいますよね。
マンランでどれが人気してるの。
いや10番人気42。
そうやろ、
まあ、これでも無事かに勝ってたらもう重賞級だろ
う。うん、
モクレレにも勝ってるし、
そうそうそうそうそう、
ユミドールともいい勝負してるし、うん、しかもノベンバー出遅れてますよ。
うん、
これだな。勝ってたハッピーパスとかでもいかにもこういう CL っぽいとこ来そうだけどな。なんか。これだからあれですよね。ハッピーパス1回目だから、ホディーの下ですよね。
ああ、そうか。そうですね。
ホディーのちゃんもまあまあ、あのほら、重賞出始めとか、まあ2歳戦だけど、パパパって言ったから、
うん。
鮮度あるときはパパパって行くかもね。
うん。
あ、これか。これが無難か。いや、なんかな、気持ち的にはバイオスパーク。期待値的にはテリト、うん。無難なのはバンランディで、じゃあ。
うん、だからバンランディだから2勝前さ、そのメンバーでもこれ9番人気に下がっても、やっぱ丸山でもちゃんと来たやんか、一応。
はい、はい。
なんかこの辺が評価できるのよなぁ。
なんで1番人気1着の後にこれ9番人気になったんですかね。
そう、僕だからこれ結構ね、単勝勝ったのよね、このレースね。
はいはい、
バンランディ
これ
届けやと思ってるよな。
血統的にもだって人気そうな血統なのに何ですかねこれ。
やっぱり丸山に変わったしやるな。
あ、ルメール丸山っていうことですかね。
うん、うん、
これでも前走も出遅れてんのか。出遅れ癖ちょっとやだな。出遅れまくってんじゃんこの馬。めっちゃ出遅れてるよ。ライラックでも出遅れてるし、香港でも出遅れてるし。
ああ、
やだな。まあ、だから40倍だったらって話になってくるだけですけど。
そうですね。
まあ、バンランディで良さそうな気がするな、なんか。
うん。40倍ならバンランディでもいいんじゃねえと思うし。ピーパスな。確かにそこ言われると、怖っと思うけど。
え？
あ、でもそうだ、この条件だったらええのか。
何が？
バンランディな。あの、ハッピーパス。
ハッピーパスバカにしないでくださいね、本当に、さっきから。重賞何個勝ってると思ってるんですか。大して勝って
ない。勝ってたっけ。
いや、1個か2個だった。1個か2個だった。あ、でも、ノベンバーの調子とかどうだったんですか。
よかったよ。だから、大外からぐいぐい来てたさかいさ。
あ、じゃあ、
そうなんだよ。いいんだよ、これ。
なんでハッピーパス批判をしたんですか、あなた。
いや、
買いましょうよ、
スタッフ。買いましょうよ、
スタッフ。買いましょう。
バンランディどうって聞いたときに、一番最初の第一声が、ハッピーパスって、あそこが出るんだと思ってさ。僕はほら、もうその、挙動とか見てたから、ハッピーパス感はあんまり感じない方だからに、
はいはいはい。
あの、それ言われて改めて、あ、そうだよな。
いや、まあ将来的には優しくなりそうですから、ちょっと。
確かに。
多分、ジーバー無理でしょう。
まあまあそうでしょうな。
来年白富士勝ってるみたいなもんですよ。多分。ちょっと長くなっちゃったんで、その、
はい、
1頭だけってことにして、
はい、
最終的に
いいですよ、いいですよ。
僕、じゃあ、取っていいですか、じゃ
あ。いいですよ。
僕、バンランチって。はい、パクりました。
わかりました。
はい、パクりました。はい。タクヤさんは、アルスターでいいですか。
だからとりあえず、アルスターとテリトリアルで。
あ、テリトリアルね。はい。
はい、まあ、もちろん、バンランチに向かいます。
さっき、パクパクしてたじゃないですか。
バカにやって、ジュニア別
に。何はしてないですね。
はい。
わかりました。じゃあそろそろお別れといたしましょうかね。はい。じゃあ、お知らせいきたいと思いますよ。
はい。
あ、なんかヘラヘラしてますけど、大丈夫ですか？
大丈夫です。僕の中で、あの、ハッピーパスカーっていうのはちょっとハマってしまった。そこから、違う、なんかエレキだな。だって、最初、バンランディって言ったらさ、まず戦績見るやんか。はい。さ、いきなりハッピーパスカーって言ったからさ、さすがそこから来るんやな。
いや、目に入っちゃったもんで、ハッピーパス。
だって、ハッピーパスやから、じゃあなんやねんっていうの、みんな多分分からへんと思うからさ。
これ聞いてる人たち、ハッピーパスなんかないのかな、じゃあ、全然。俺、ハッピーパス好きだったんだよな。だから、なんとも言うけど、僕、CL 牝馬が好きかな。
うん。
女の子とかで付き合うんだったら、絶対 CL 牝馬みたいな、牝馬っていうか、まあ、女の子みたいなイメージがあるから。その代表格が、まあ、ハッピーパスとか、チャペルコンサートとか、オリエントチャームとかなんですよね。
オリエントチャーム。
なんか、かわいい CL 品は、みたいな感じ。イメージだって。その中のハッピーパスもいるんですよ、代表格で。
はいはいはい。
はい、
すごいな、ハッピーパスって日経賞とかも使われてたんや。
あの、多分ハッピールックと違いが分かんなくなったと思うんですよ、多分。俺、ハッピールックだっけ、ハッピーパスだっけみたいな感じで、ハッピールックかなみたいな感じで使っちゃったと思うんですけど、日経賞に関しては
。まあでも、マンハッタンカフェには宣伝するからな。
マンカフェ負けてんじゃねえか、あの時。あ、じゃあ、アクティブバイオとかタップダンスシチーとか出てた時でしょ。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
東方シリーズには負けたけれども、マンハッタンカフェには勝ちましたよ、みたいな。
おマンカフェ6でしたっけ、
マンハッタンカフェ6です。はい。
じゃあ、ハッピーパスが5ってこと？
5 です。
で、4が東方シデってこと？
はい。
なるほど。3着がタップダンスシティでしたっけ？
2 着ですね。
1着か。3はコイントス、
う
ん、
そうそうそうそう。
で、1がアクティブバイオ。
はい。
あ、そう、いつもね、タップダンスシティとコイントスをね、逆に覚えちゃってるんですよ、なんか。なんかタップが3のイメージがちょっと強くて。2なん
ですか？最下位もだって、ペインテッドブラックや高いさ。
ペインテッドブラック何着？ 7 着？
8 着。
8着。7着なんですか？
ロードフォレスター。
マジ関東 G2 しょぼいな、本当に。他にいなかったらもう地獄じゃねえでもタップがいた。はい、というわけでね。はい、雑談はこんなもんで。
はい。
じゃあそろそろお知らせいきたいと思いますよ。
はい。あ、スプリンターズ出たな。
ハッピーパスちゃん。
はい。
なんか千人オープンとか使ってたんでしたっけ。
あ、ほんとだ。札幌日刊スポーツ杯を買ってるんだ。
そうですよね。
うん。しかも、デザームで。
あ、デザームか。あの、手で折ってたからテザーモって呼ばれてるでおなじみのデザーモ。無知落として手でバシバシやってたからテザーモって呼ばれてたでおなじみの。
はい、そう、あとだから、ブライトさんの大好きなアタゴ大将に買ってるわ。
アタゴ大将アタゴ大将出た。量の RSK ね。アンカツが乗ってたの。
この時はキック騒いでるね。
あ、この時はね。
はい。
はい、というわけでね。
はい。
じゃあ、お知らせいきたいと思います。はい。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。はい、コーナーいっぱいやってます。はい、コーナーはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところありまして、そこにコーナー説明ありますんで、そちらからよろしくお願いします。はい、メールフォームもそちらにありますので、はい、よろしくお願いします。はい、番組でメールをですね、採用された方はですね、住所、郵便番号、氏名を添えていただければ、ステッカーも、プレゼントいたしますので、よろしくお願いします。はい。それでは、そろそろお別れといたしましょうか。お相手は、日曜日に、巨人の駒田がやってるスナックに行く予定のブライトと。
え、そうなんや。
はい。
どうしよう。じゃあ、
ハッピーパスがクラフトマンシップ進行エドワードにも買っているということに驚いている拓也でした。ありがとうございました。